世界を生きるために To live in the world。
大ちゃんこんにちは。
はい、こんにちは。なあきさん、
今日はね、ちょっと飽きないっていうテーマでね。
飽きないは商売の飽きない。
商売。
ああ。
今までね、2年半やってきて、こう、大冗談に飽きないって構えた回がなかったなと思って。
ああ、そうかも。
うん。プラスね、これは緊急事態宣言云々は本当言いたくないんだけど、やっぱり去年から、まあ、世界レベルでこう、暮らし方、日常みたいなものが激変したじゃないですか。
うん。
働くっていうこともものすごく変容したし、
うん、
そもそもやっぱりそれに伴って当然暮らし方生活も変容してたんですけど、やっぱりこう飽きないでお金を手にするっていうのももうすでに変わってるし、これからどんどん変わっていくと思うんですよ、
うん、
ですでにそれを実践してきた吉武大輔で、ね、いや僕から見たらね、大ちゃんと本当にで初めて出会ったの5年ぐらい前だけど、
はい、
なんかやっぱり自分ができることを、自分が得意なことをお金に変えていくっていうイメージが最初からあったんだよね。
うん、そうですね。
うん、でまだその時はお金を手にするってやっぱりなんか仕事を身につけて、その仕事の対価としてね、うん、なんか労働の対価でお金をいただくっていうのがまあ本当スタンダードだったんですけど、
うん、
なんかこれからね、もっと変わっていくんじゃないかなと思って、ちょっとその辺をね、うん、今日は大ちゃんと話し合いたいなと思ってね。
はい、ありがとうございます、うん。そうですね、私は基本的にもう自営業が2010年からなので、今年で12年目なんですよ。
ねえ。
2010、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21なので、12年目に突破していて、おかげさまでね、食いっぱぐれることなく、うん、生きさせていただいてるんですけど、
はい、
まあね、仕事からいろんな人の相談に乗ります。ビジネスやりたいとか起業したいとか副業したいとか独立したいとかね、
うん、
で多くの人が勘違いしてるのが、やりたいことを仕事にしようとしてるっていうところなんですよね、はいはい、これはもうこのセカでも直樹さんとも何回も話してますけど、やりたいことを仕事にするのって難しいんですよ。
難しい。
うん、なんでかっていうと、自分のやりたいことって自分の趣味なので、
うん、
自分の趣味に周りの人がお金を払ってくれるって相当レベルが高いか、相当人間的にできてるか、ものすごい価値があって他の人は絶対にできないようなことを思ってれば仕事になるんですけど、大抵趣味の延長ってプロから考えたら全然レベルが低い商品なので、それを仕事にしようっていうのはなかなか難しいんですよね。
そうですね、
うん、でわしはね、やりたいことないんですよ、相変わらず
それをいつもね、それ聞いては、何を言ってるんだこの人だと思うんだけど、
いや本当にやりたいことなくて、でもやってきたことはたくさんあるんです。
はいはい。
でそのやってきたこと何かっていうと、求められることに応え続けてきたことばっかだけなんですよ。
ああ、そういう人いますね。
そう、なんかこれに困ってるとか、こういうこと知りたいとか、こういうのがあったらお金払いたいっていうのに、それが世の中にないことが結構多くて、
はい、
あ、じゃあそれに応えれるように頑張るぞって言って、求められてることに応え続けてきた人生なんですよね。
お、
でそれがやりたいことになってるっていうだけで、
うん、
でなんかまず基本の木、飽きないの基本は、やりたいことを仕事にするんじゃなくて、求められてることに応える、
はい、
それによってお客さんが満足感動してくれてお金が入ってくるっていうのがまず基本の木ですよね。
となるとね、その求められるっていうそもそものとこが必要になってくるじゃないですか。
はい。
じゃあ何をもってして求められるのかって、例えばじっと自分がしててね、誰も来ないよって言ってても、それは求められないですよね。って考えたら、何をどう、まあ、発信もそうだし、何をどうすることによってその求められるかっていうとこになるんだけど、その点はどうなんだろう。
ものすごくシンプルで、今縁がある人たちを感動させるってことなんですよ。
あ、なるほど。
今までってもうマスメディアみたいに、顔も知らない名前も知らない人たちに広く多く遠くにみたいなのを、メディア戦略マーケティング戦略が多かったんですけど、 こうやってコロナとかになって見えない人とかじゃなくてね、すでに縁がある人とか隣にいる人とか大切にしたい人をどうやったら幸せにできるか、一緒に幸せになれるかっていうことを考えていくっていう、ものすごくまた原点に戻って近づいてるって思うんですよね。
なるほど。
うん。だからこうなんかいつかの遠い話じゃなくて、今一緒に幸せになれる方法を提案できる。でそれが遠い未来にもつながってるっていうことを、どれだけビジョンを語れるかっていうのがすごく重要になってきますよね。
いや僕ね、今回のそのテーマ飽きないっていうのを非常に感じたのがね、これ大ちゃんとも何回か話したんだけど、やっぱり去年みたいなこういう状況になってきて、例えば今までこう何かが手元からなくなるとイコール買うっていう方に僕たちは動いてたわけですね。意識も行動も。でもそのなくなったら買うっていうのが、つまり消費社会を潤していって、まあこの今の世界を作ってたんだけど、そこにワンクッション、今度は買ってもいいけど例えば作ってもいいとかね、
うん、
持ってる人から分けてもらってもいいとか、そういうなんか選択肢が、まあこういう状況の中でこういい意味で生まれてきたような気がするんですよ、
うん、
だからそれをすごく感じた時に、あ、これからは本当働き方が変わりイコールその飽きないの仕方がね、もっと身近になってくるだろうし、例えば自分がまあ例えば何だろう、そのパンを作るとするじゃないですか、趣味で、
はい、
でもそのパンがすごく美味しくて身近な人に食べてもらったらめっちゃ美味しいと思う、それをお金出して買ってもいいよっていう人が増えてきたら、なんかそれも小飽きないっていうかね。
そうです、そうです。
だから小飽きないがすごく増えてくるなっていう気がするんだけどね、
うん
うん、
だからまず身近な人からで全然わしはいいと思いますよ、
はい、
うん、あと多分大きく変わったのはスピードですね。
あ、なるほど。
そう、ものすごくゆっくりになった部分とものすごく速くなった部分があると思っていて、
はい、
うん、例えばさっきのなかったら買うっていうのは、スピードが速い人生の人たちにとってはその方がいいんですよ、
う
ん、
あ、そうだね、
ね、もうパッパッパッパ動いてスピードが速い人たちは、あ、味噌がなくなった、じゃあちょっと豆を茹でて麹をつけて3年経ってとかだと間に合わないから、今まですごいスピードが速くライフスタイルを生きてた人たちは買うが当たり前だったのが、結構みんな暇になったじゃないですか、
ええ、
そう、暇になったからちょっとじゃあ味噌でもつけてみるかとか、梅でもつけてみるかとか、もうわしらみたいに田んぼとか畑やってみようかっていう風になってる部分と、本当に変化、外の変化がものすごく早いし多いし、長かったり短かったりっていうスパンが読めないから、はい、そこに対応するっていうことでは本当に即座な変化対応っていうのは大事で、
うん、
このゆっくりっていう部分と早いっていう部分、ここをうまくねビジネスでもコネクションできる、つなげれる人っていうのはこれから飽きない上手になってくると思いますね。
いや僕のねやっぱ知り合いで、まあ、大ちゃん世代の若い夫婦で会社やってる人がいるんですけど、
はい、
もう奥さんはお子さんもねちゃんと2人いるんだけど、もうご飯作るのはやめましたって言うんですよ、
うん、
でその代わり自分の知り合いがやってるお店に家族で食べに行くと、
うん、
でその作ることに時間割いてた部分をちゃんとその仕事にも集中して、まあ、社員が潤ったりね、場が潤ったりっていう風に切り替えたって話をね、この間そのご夫婦から聞いてね、
切
り替えたのはもう何年も前なんですけど、それもやっぱり一つの選択だしね。
それができるっていうのは相当コミュニティが育まれてないとできないですね。
すごいですよ、本当にその住んでる町にお店やってる知り合いがもう山のようにいて、
うん、
もう毎日みんなで食べに行ってもね、もう食べに来てくれた人も喜ぶわけだし。
そうですね。
だからいろいろそう考えて選択してる人もいるから、まあ、みんながみんなねゆっくりになったわけじゃないんだけど、
うん、
ただその彼らから聞いててもなんか今度みんなでビールを作ろうかみたいな話になったりね、
うん、
その時にやっぱおじいちゃんおばあちゃんを雇用してみたいな、なんかその新しい仕事を作っていくことにすごくアイデアを投下する人も増えてきた気がするし、
うん、
うん、
そうですね、まあなんかビジネスのリビルドみたいなのが起きてる気がしてて、もともと今ある大企業とかも多分そうだったと思うんですよね、はい、例えば、松下幸之助とかだって最初は自転車屋さんから始まってとか電気のことやってって、周りの人が困ってることにサポートしていい会社を作ろう、みんな社員は家族だって言って近い関係で始めたものが大きくなってる、
はい。
でもその大きくなりすぎて距離が遠くなって、なんか商品しか見なくなった。
うん。
ブランドという名前で、それを肩書きや見え方だけ丁寧にしてて、その理念の部分ではない消費活動が行われていたものが、一回今回いろんなものがこう崩れて、本当に何を選ぶのかっていうところが、311からまたジャスト10年かけて、もう一回なんか再選択するタイミングに入っていて、で、今もね、そうやってなんか地域に近い、わしらも地域に入ってますけど、地域に近いとか、これは誰々さんのなんとかでとかっていうのが分かり始めても、またこれどうせしばらくしたらまた大きくなってって、ね、なんか分かんなくなっていくんだろうなっていう気もしてるので、なんか自分がどんなライフスタイルやどんな商いをしたいかをちゃんと明確にして、規模の経済じゃなくて、本当に自分たちが暮らす分には、じゃあ年商で2500万がちょうどいいのか、いや年商4000万が一番ちょうどいいのか、1000万だと少なすぎるとか、ちょうどいい塩梅でみんなが経済圏を回していくと、それが全体の中でものすごく綺麗に回る。
なるほど。
なんかそういうコミュニティ全体での経済活動のバランスみたいなものが作れてくると、なんか地域活性も大きくなれ大きくなれ、人呼べ人呼べじゃなくて、最適な人数と循環できる規模感みたいなのが、全体設計できる人が増えていくと、いい商いができると思いますね。
いや、本当ね、もうさすが今、大ちゃん言ってくれたんだけどね、今回のその飽きないっていうテーマにした、もう一つの理由がね、やっぱりその今言ったみたいに、コミュニティ化、いろんなことがコミュニティ化されていく中で、やっぱ経済ってすごくポイントになってくると思うんですよ。そうなると、じゃあその経済活動を今までにないアイデアでどうやってそのコミュニティでやっていくのかっていうこともね、これから多分議論になってくると思うんですよね。僕ね、4月か5月なんですけど、四国の徳島にね、町の落ち葉をビジネスにした人たちがいて、もう30年ぐらい前なんだけど、今でも形を変えて継続されてるみたいでね。で、その彼らの会社ができたことによって、町全体が今、ゴミの81%かな、なんかをこう再利用する町になっちゃって。
いいですね。
一回ちょっとね、そこを見学しに行きたいなと思ってね。
とってもいいと思います。
そう、先駆者的な人たちなんですけど、なんかこれから思っても見ないことが、まあ、これはちょっとまた別の回にね、大ちゃんに振りたいんだけど、こんなことが商いになるかもしれないとかね、あ、こんなことをお金に変わるのみたいなことが、多分身近にあると思うんですよ、もっと。
何でもなりますよ。
ねえ、なんかそういうのもね、前回話したクラブハウスでそういう話してもいいし、まあ、この世界でもね、なんかこの世界流、これからのビジネスみたいな、なんかそういうアイデアがあったらね、ちょっと大ちゃんにもまた聞いてみたいところなんで、またちょっと仕込んどいてください。
いやーもう何でも何でも。本当にね、みんな仕事がないとかお金がないって言ってるのは、やりたいことやろうとしてるから難しくて。
そうだよね。
地域の困りごととか、目の前の人が困っていることをサポートすれば、それすぐお金になるんですよ。でも結局、みんな傲慢だから、言ってしまうと。傲慢でこだわりがあるから、それを素直にできないし、これはやりたくないとか、これは向いてないとか、好きかっていうので。
そうだね。
わしはもう自分が何もできない人間だって思ってるからずっと。何もできないし、全然実力もないから、誠実に何でもやらせていただきますっていうので10年やって、やっとそれでご飯食べれるっていうところだから。
いや、なんかでも大ちゃんあれだね、ちょっと今その4、5年お付き合いしてる中でね、大ちゃんはすごい変わってきたよね。
そうですか？
もう僕はね、今の一言が大ちゃんから出て、まあ嬉しかったし、なんか今ちょうどこれズームで撮ってるから顔見ながら今聞いてたんだけど、お、なんかすごいいい男に近づいてるな
ああ、よかっ
って
た。
感じが。
よかった。
本当ね、そこなんですよ。やっぱ傲慢に思っちゃうと、やっぱりその飽きない、できるものもできないっていうかね。
そうですね。
基本的にこれからの日本って世界レベルで見たら、世界の他の国が困ってることを、主にメンタル的にね、サポートするような国になっていくと思うから、僕は。
そう思います。
もう開発していく国じゃないんだよね。
そう思います。
やっぱお疲れになった人たちをいかに癒すかみたいな国になっていくと思うから、そこはね、ちょっともうちょっと大ちゃんともやっぱ議論してきて、まあ、この世界全体でもね、その辺のやっぱり、この世界で生きるためにですからね。やっぱ探求していきたいですね。
ぜひ
まあ、
ぜ
こ
ひ。
れちょっと商いに関しては引き続き、 また時間設けてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。